農学ガチ勢 TT です。
農学ビギナーゆとです。
農食ラジオ始めていきます。
よろしくお願いします。
前回に引き続き
引き続き
ポッドキャスト番組100年酪農を配信しているクローバーファームの青ちゃんに来ていただいております。
はい、青ちゃんです。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、前回は春休みに牛乳飲まないとどうなるんだっけっていうところからいろいろお話聞かせてもらったんですけれども、今回は割とフリートークみたいな感じさっきの回の質問みたいなところでゆうとさんあれば。
おう、脱脂粉乳をめっちゃ大活用する感じの話最後ちょっとしたじゃないですか、
うんうん、
ああいう感じでなんかなんだヨーグルトメーカー使うと牛乳大量消費してうまく使えるよとか、乳製品の大活用法がなんかあると思うんですよ。なんか柚子胡椒かけると何でもうまいとか
はいはい
みたいな感じの乳製品版みたいな。
ああ、
このレシピサイト見ると牛乳めっちゃ使えるとか、はいはい、わかんないですけど。
あ、でも牛乳でレシピ検索かけると、
はい、
多分想像以上に出てくると思います。すごい量。
あ、
クックパッド牛乳、41万2000種類あります
ね。でしょそうそう、レシピはね、やっぱ業界としても結構いろんなその料理研究家の人だとかにも考案してもらったり PR 活動はこれまでもしてきてるので、もう出尽くしてるんじゃないかぐらいの勢いで世の中には多分出てるんですけど、一方でやっぱ牛乳を使ってなんとか他に利用できないかなって言ってくれる人は案外もう普段から牛乳利用してくれてるなっていう印象があって、これまでもこのコロナ禍とかに特にその私の方でも学生さんとか普段牛乳から離れがちの世代と交流をしていく中で、なぜそもそも牛乳離れが進むのかっていうのをちょっとヒアリングしてみたことがあって、
はいはい、
でその中で言うとやっぱり牛乳の賞味期限の短さとか、うんうんうん、あと学生だった頃をちょっと思い返すと分かると思うんですけど、
うん、
夜部活が終わったら飯食い行こうぜとか、
うん、
飲み行こうぜとかになったり、あと帰省が入ったりバイトがあったりとかで結構その一人暮らししていると、
は
いはい、そうなんですよ、家開けることが多くて牛乳をストックしにくいっていう意見は割と
違いですね、
聞かれていて、
めっちゃわかる
あ、牛乳あったんだったって、もう賞味期限3日過ぎてるとか
いやそうなんですよね、
っていう
自家製ヨーグルトができてたりね。
そうなんですよ。そういったところが、
過ぎると
やっぱり牛乳の購入を渋らせる原因なのかなっていうふうに感じていて。なるほどですね。で、まあその中で出てきたっていうか、もともとあったんですけど、はい、LL 牛乳って言われる牛乳があって。
LL 牛乳、
うん、
おー、それさっき調べました。うん、
え、さっき、
はい、
LL 牛乳、
うん、
牛乳。
これはロングライフ牛乳ですね。
そうですね。ロングライフ牛乳の略。
LL。
うん。
ロングライフ。
めっちゃでかいわけじゃない。
うん。
あ、長いソフトクリームみたいな、そういう話。
ロングライフ牛乳ですね。
うん。
ロングライフ。
そう。超高温で滅菌しちゃうんですよ。要はパック詰めした状態で、熱をかけて、要はその後はもう空気に触れない殺菌方法を取るので、で容器自体も内側にアルミが貼ってあったりとか、本当に、うん、菌が増殖しない特殊なパッケージの牛乳がある。
へー、
高校とかでイメージしたら自販機でブリックパックの牛乳売ってたと思うんですけど、
ブリックパックって言うんだっけ、
ブリックパックって
ブリックパック
あれですよね、ストローを刺して飲むタイプの。
ああ、はいはい。
そうそうそうそう。
あれか。ね、いや、めっちゃ高校の時飲みましたね。
あれがロングライフ牛乳の代表格なんですけど。
あれで入ってる牛乳。へえ。
あれは、要は常温保存で、製造から2ヶ月ぐらいは持つはずなんですよね。そういった牛乳があるので。
2ヶ月。へえ、
うん。あれをもっと認知してもらって、常温保存できる牛乳として、賞味期限の長い牛乳として認知してもらえれば、そういった イレギュラーな生活をしている人たちも、冷蔵庫に入れずとも、うんうん、冷蔵庫の横に、例えば24本段ボールで買っといて、
うんうんうん、
飲む直前に2、3本冷蔵庫に投げ込んどけば、いいよっていうような冷たい牛乳で飲めるよ。で、なんならさっきの、コーヒーに混ぜるとか言った時、逆に常温保存しといた方が、
確かに
冷まさずに済むということで。
確かに、ぬるくならなくて済むというね、
思い立ったらすぐ使える牛乳。
なるほど。それがだから 200ml ぐらいで小分けになってると、よりさらに使いやすいですよね。そうです。
使い切りサイズなので。
でいや、しかもそうなってるんじゃないですか。なってるんですよね。
そうなってる。うん。
そうですよね。ちっちゃめが。
まあ、大きくて、なんだ、長持ちしてもね、それが1リットル、2リットルだと、結局ね、口開けたらもう同じでしょうから。そう
開封後は早いみ
たいな。開封したら2、3日っていう感じなんで。
なるほど。
そういった点でもマッチするかなっていうのと、あと何より、その牛乳をスーパーで買って帰ることを想像してもらったら分かるんですけど、
はい、
重いじゃないですか。
重いです。米と牛乳は重い。
ですよね。なので、今で言ったら、その、Amazon で注文するとかも、実は LL 牛乳できちゃうんですよ。
ああ、なるほど。
宅配してもらう。
LL 牛乳、
っていうことを。
スーパーにも普通にあるんですか？
スーパーにも売ってるんですけど、売り方が良くなくて、冷蔵庫で売っちゃってるんですよ。
ああ、なるほど。
だから常温保存が可能っていう。
特徴わかんないっすね。
そう、特徴出せてないんですよね。
いや、それ置き場所変えるだけで一気に、形勢逆転する可能性ありますよね。そうです
ね。へ
ぇ、ここの認知が進めば、LL 牛乳の消費は増やせるんじゃないかなって思ってますね。
なるほど。夏とかもいいかもしれなくて、普通のソフトドリンクですけど、夏にあえて、常温コーナーから買う人いるらしいんですよね。あれは、夏は暑いから冷たいものを飲みたいと見せかけて、冷房の効いた部屋で、逆に寒いと、そういうお腹壊しちゃう。
はいはいはい。
だからコンビニだと結構ね、常温のお茶とか、常温のポカリとか売れるらしい。
なるほどね。
でそこに、そのラインナップに牛乳がいたら、なんでここに牛乳がいんのっていうところで。
牛乳入れるのみたいな。
さらにですよ、もっといいことがあって、前半の話をちょっと振り返るんですけど、
はい、
牛乳長期保存できないから、バターと脱脂粉乳にしてたじゃないですか。でも LL 牛乳って特別な加工いらずに長期保存できるんですよね。脱脂粉乳も出ないんですよ。
なるほど。
って考えると
、しかも必要な分だけバターとかにしていけばいいっていう、
賞味期限の先延ばしができる牛乳として、っていうと、酪農家の手取りとしても非常に助かるんです
よ。
そうですよね。
説明してなかったですけど、バターとかチーズとかの原料にする、要は加工向けの牛乳の出荷っていうのは、単価が、5、60円下がっちゃうんですよ。飲用向けの牛乳の出荷と比べると。1リッターあたり、かなり単価落としちゃうので、それを踏まえてもやっぱり牛乳として出せるものなら出したい。
利益的にも手間的にももろもろ牛乳のままが一番嬉しい、
なるほどな。
なるほど。
ロングライフの方がその乳の加工を作ってるメーカーもいいんじゃないかなと思って、やっぱりいろんな話聞いてると、その牛乳を冷たいまま置いておかないといけない。
そうなんですよね。
ということに対して結構コストかかると思うんですよね。だからこの牛乳をじゃあ例えば1トン買いましたと、ここからバター作ります。でも1週間2週間後に製造する、ってなるとずっと冷やしとかないといけないし、で加工するにしても今週はたまたまいっぱい買っちゃったとか、そういう製造計画みたいなのもあると思うんで、2ヶ月あると本当に、ね、製造の方も結構弾力的にできるし、在庫も抱えなくて済むし、ね、酪農家もね、高く買ってもらう、安く買われないで済むってのもあるでしょうし、まあその代わりね、乳業メーカー高く買わなきゃいけないのかと思いつつも、その辺のコストもカットできそう。製造の。
そうですね。乳業は基本的にもうフレッシュなままですぐ牛乳パックなら牛乳パックにしてしまって、で、飲用乳だったらすぐ出荷しちゃうんですよ。 うん、なので乳業としては在庫はあまり抱えないんですけど、
うん、
むしろその点で言ったらスーパーにも要は送り出しちゃうので、うん、廃棄されるとしたらスーパーで廃棄されちゃうんですよ、
ね、ああそういう意味じゃないですね、うん、
なのでスーパーとしてのロスがこの LL 牛乳の普及によっては減らせる可能性がある、
うん、なるほどですね
っていうか、
いやすごいぞ LL 牛乳、
うん
う
ん、
そう、ちなみに今適当にググったら、うん、ヨーロッパでは LL 牛乳が主流って出ました、
うん、そうなんです。あの海外ではですね、あの実はその生産された牛乳のうち、
はい、
要は飲む牛乳として利用されるのってだいたい1割から2割なんですよ、
うん、
なんですけど日本は半分以上が飲む用として利用されてるので、海外はそう基本的にはもうチーズとかにしちゃうために牛乳を絞ってるイメージが強いですね。
なるほど、
うん、
でも確かに海外旅行とか仕事で海外行ったことありますけど、
うん、
前編で、まあ、確かにビジホに泊まって朝牛乳みたいなのありますよねっていう、
うん、
言いましたけど、海外出張の時とか、うん、牛乳飲んだ記憶ないですね、うん、朝
まあ海外の人が日本の牛乳うまいぞっていうのは多分そういった理由で、ロングライフじゃないのが市場流通多いので、
あ、
うん、非常にフレッシュな牛乳を飲んでいる、うん、
じゃあ裏を返すと、
うん、
ロングライフ牛乳はやっぱり味が落ちちゃうんですかね。
そうですね、風味はどうしても劣ると思います。うん、
うん、
なんか調べたら130度で何秒とか、
うん、あ、うん、殺菌か。
そうで、しかも130度に何秒をさらすだけであって、その間ね、うん、30、40、50、60、70と130度に達するまでずっと加熱されてるから、うん、その間に風味が飛んじゃうんでしょうね。
そうですね、できるだけ急速に温めて、冷やすっていうのはやるんですけど、
うん、
やっぱ物質なんでね一瞬では無理ですよね、うんうん、
なんかねそれコップで飲むと違和感あるかもしれないですけど、
うん、
用途を限ればね、
うん、
かなりあると思って
て、ね、
僕学生時代は結構朝、
う
ん、あのカルビーのフルグラっていうやつが、
はいはいはい、
あのシリアルが売ってますけど、うん、あれはなんかあのなんていうんですか、グミじゃないけど、うん、なんか甘いフルーツの粒みたいなの入ってて、うん、それが溶け出した牛乳が美味しいとは思ってたんですよ、ね、うん、牛乳自体フルグラに合う牛乳みたいなのは考えたことなかったんで、うんそれであればロングライフでも気にならないかなとか、
うんうん、確かに
そうですね
っていうのは思いますね、うん、
相性良さそうですよね、うん、賞味期限長いグラノーラ系と、うんうん、賞味期限長い牛乳と、
そうですね、あとはカフェオレとかどうなのかなって思ってて、うん、あの以前ねこの番組でもカフェオレに合う牛乳みたいな話をしたんですけど、うん、その時は脂肪分の話がメインだったんですよね。こう口に苦味が、
うん、
苦味の成分が付着するけれども、うん、まあ、牛乳の水分であったり脂肪分であったりが、
うん、
苦味をマイルドにしてくれるとかっていう話はあったんで、うん、そこに香りは登場しないんですよね。むしろ香りはコーヒーから楽しむもので、
うん、
あると思うので、カフェオレは、うん、だカフェオレの牛乳なんかも LL は向いてるかなと、
うんうんうん、
カフェオレ、カフェラテとかね。
カフェラテ
で。どっちもちょうど使う量が 200ml ぐらいだと思うんですよね。
うんうんうん、
カフェラテするにしても、
うん、
フルグラに入れるにしても。
うん、ちょうどいい量ですね。
そうするとやっぱロングライフの200が常備されてると、うん、朝1本、なんかハサミで口開けて、ジャボジャボっと入れて飲むみたいな、うん。結構習慣に落としやすい感じがしますね。
うんうん、押していきましょうか、この春は。
ロングライフ、ロングライフ。腐らしちゃう問題みたいなね、1リットルの紙パックの牛乳を、
うん、
それであの農食ラジオの配信で喋った時は牛乳のサブスクがいいんじゃないかみたいな、
うんうんうん、
よく考えたら、うん、あの牛乳配達でもらう、うん、買うやつ、うん、あれちょうどいいんじゃねっていう話をしてたんですけど、うん
うん、昔の文化、
まあだからロングライフの方がそれのさらに持つ番かなっていうところあるんですけど、うん、あの牛乳の配達とかって今どんな感じなんですか、流行ってるんですかね。
配達はですね、田舎で要はおじいちゃんおばあちゃ
ん
の世代、
う
ん、昔から利用してる人は継続的に利用してる傾向あるんですけど、新規の顧客がついてるかっていうと、うん、やっぱりそうでもないみたいで、うん、撤退してるところは撤退しちゃってますね、
うん、なんかイメージないですよね、うん、なんか あの箱が置かれるじゃないですか、うん、牛乳配達の用の、はい
ね
はい、なんか年季入ってるやつ多いイメージありますよね。
そうなんですよ。実際そんな感じ。
これ明治のロゴ、これ前のやつじゃんみたいな、うん、
そうなんですよ。しかも配達で瓶で継続的にやってくれてるところはやっぱ根強いお客さんが多いんですよね。あの瓶牛乳はやっぱり風味がなんか移りにくいとか、うん、瓶で飲むのがやっぱり美味しいっていうイメージがやっぱりあるみたいで。
確かに、うん、ありますね。
でただ瓶はめっちゃ重いのでスーパーでは売りにくい、やっぱり配達向きかなっていうのはあるんですけど、今それこそトラック問題とか人手不足だとかっていうこともあって、うん瓶で配達する業者っていうのも経営がなかなか厳しくなってきてるっていうのは実態としてあるので、まあ、今後拡大するかっていうとやっぱ見通しとしては厳しいのかなっていう、
うんうん、
なるほど。いや確かにね、あれ毎日あれを持ってきてくれるっていうのは大変だなってのはずっと思ってたんで、それが今度ね、うん2024年問題とかで、うん、さらに露呈してきて、うん、それだったら前編このエピソードか、うん、このエピソードかアマゾンで大量買いして、うん、1ヶ月分一発で持ってきてもらった方がいいですよね、うん、物流的にも、
うんうん、軽いですしね紙パックのが
、うん、確かにそうそうそうだし、やっぱ牛乳配達のところにねフレッシュな牛乳を入れてもらうんですけど、取り忘れたらどうしようとか、
うん、そうですね。
あとは家開けるときにいちいち電話して、うん、ちょっと今週これから3日間持ってこなくていいですか、うん、多分、ね、言うんでしょうね、
うんうんうん、
それもめんどいから、
うんうん、
やっぱりまとめてロングライフ持ってきてもらうみたいなのがいいのかもしれない
ですね、
うん、
時代には合ってるかもしれないですね、うんうん、一方で今温泉とか銭湯とかではやっぱり瓶牛乳だよねっていうのが
ありますね。
そういった固定の場所で瓶牛乳っていうのはこの先も根強く残っていくんだろうなっていうのは、うん、
なるほどですね。
ありますね、感覚として、
うん。
だからなんかこう今後牛乳の選択肢がにね入ってくるといいなっていう感じですよね。
うん
うん、だからとにかく俺は牛乳を楽しみたいんだ今っていう時には、うん、紙パックの牛乳で。うんまあ、一方でなんかこう味付けるんだとか、うん、いうような時はロングライフにするとか、
うんうん
う
ん、
いうのがいいかもしれないですね、うん、
すごいですよね。牛乳っていうだけでこれだけ多様な売り方をしてるこの業界結構立派だと思うんですけど
確かにロングライフ全く意識しなかったんですけど、うん、僕昔のバイト先のカフェ、
うんうんうん、
ロングライフでした。
あ多分多いと思いますねカフェとかは
開けたら冷蔵ってそういうことだって今、うんうんうん、今思い出しました、はい、
なるほどね。ちなみにロングライフにすることによって困ることって逆にあるんですかね。それこそ例えば乳化がさっき加工用のは50円、うん、60円、うん、安く売れると、でロングライフがなんていうんですかね、生乳以上加工未満みたいな扱いになってしまうとか、そういうことってあるんですかね。あ、
これすいません、きっちり調べてないんですけど、ロングライフの牛乳が加工向けの牛乳の単価で出てるとは聞いたことがないので、
うんうんうん、
多分一般的なその飲用乳向けとしての価格で取引されてると思います、うん、でむしろ一般的なそのスーパーで見られる、1リッターパックの牛乳よりは単価としてはやっぱり上がってるので、そこで、うんうん、乳業もバランス取ってるのかなっていう感じがしてるので、うんうん、農家の手取りとしては牛乳生乳と同等だと思いますね。
うん、
ああなるほど。あ、ロングライフの方がちょっと高いんですか。
売り値はやっぱ高いですね。
ああやっぱその熱かけるのにお金かかるんですかね、うん、
パックも特殊なので、
パッキングじゃない、うん、
うん、
ああそうね、
パック保存用のパックが入っていくみたいな、
うん、
なるほどな。いやちょっと僕が答えられないのもお恥ずかしいんですけど、うん、牛乳を130度で加熱するってよく考えたら割と意味わかんないですよね、
うん、
意味わかんない。
水分って100度で沸騰するのに、うん、
勉強不足なの湯煎ですね、
ああ、なるほど。
ざっくり言うと。で、ブリックパック、そのロングライフであれば、そのパック詰めした後に加熱するっていうスタイルになるんで、どうしても時間かかっちゃうんですけど、スーパーで売られてる1リッターのよく見る市販の牛乳っていうやつは、あの120度から125度、2秒とか3秒だと思うんですけど、あれはですね、
そうですね、
細いパイプの中を牛乳通すんですけど、で周りをのお湯を要は加圧して120度とかまで上げておいて、そのパイプの中をさーっと通して120度まで上げて、でその後一気に冷却させるってやるので、あのその方法でやると温度の変化はすごい一瞬で済む。
確かに、その触れてる接地面が多いというか、ね、
そういうこと、
ね、あの1リットルのあのペッ紙パックを120度で温めると、そう
湯煎してるわけ
だよね、中の方まで中の方まで
温まるまで
なるほどな。じゃあそういう製造の工夫もできるだけ風味が落ちないように製造の工夫もされてるんですね。
で今で言ったらその牛乳パックにした後もやっぱり酸素に触れると酸化して味が落ちちゃうし、あのこれまでも多分取り上げられていますけど、脂肪っていうのはやっぱ酸化すると異常な風味に、なっちゃったりっていうのは牛乳でも起こっちゃうので、そういった中で言ったら例えば明治さんで言うと窒素ガスを充填して酸素を追い出すようなパック詰めをしていたり、
牛乳パックの中もポテチみたいな、
そうです。あとは森永さんだったかな、とかはあのむしろそもそも空気をなくするような特殊なパック詰め方法を取っていたりだとか、
なるほど、真空にしてるんですね。
とにかく酸素に触れさせないっていうことをして、できるだけ出荷当初の味のままご家庭に行くような形、いろんな工夫がされてますね。
なるほどですね、いやこれは決まりました。次回配信は僕がロングライフについて調べて、
おいいですね、
伊藤さんに喋るという
通常回
通常回
ロングライフ
ロングライフ、そうですね、これの配信前編の配信が、3月20日の予定で、これが27の予定で、まあ
その次
4月3日ギリ春休み、
まあゴールデンウィークもライフのありますからね。
そうですよ、
確かにすぐ
ゴールデンウィークもありますから、はい、ロングライフ牛乳の科学シリーズを
いいっすね。
いいね。
いやとってもお話できてインサイトももらいました。
はい、よかったです。
ありがとうございます。
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 それでは、まあ、今回はフリートークなんでですが、まとめるとロングライフ牛乳のポテンシャルすごい、っていうことで、
すごそうでしたね。
よろしいですか。はい。いや面白かった。
面白かった。
あおちゃん今回はね、
はい、
お忙しい中来ていただきまして、
いえいえ、
ありがとうございます。
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 明日の朝の搾乳も頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい。じゃあ今回も何か告知したいことありましたら。よろしくお願いします。
そうですね、じゃあ今回は個人的なもので、冒頭でも紹介してもらいましたけど、100年酪農というポッドキャスト番組やってます。でまあ普段不定期にはなるんですけど、いろんな、まあ、現場からの声をいろんな視点で話していたり、あとは酪農家仲間でいろんな話をしてたりするのをフリーで流してる感じの番組なんですけど、もし興味があれば聞いてもらえると、あとはそのポッドキャスト番組で言うと酪農で検索かけてもらったら割といろんな酪農家が配信してたりするので、多様な生産者がいますので、いろいろちょっと耳を傾けてもらえるとありがたいなと思います。
ありがとうございます。はい、今ね、もうこれが出る頃には結果出てますけどね、もしかしたら酪農のポッドキャストがポッドキャストアワードを受賞するかもしれないので、もうこれが出る頃にはもう2週間ぐらい経っているところではございますが、
湧いてるかもしれないですね。
はい、100年酪農はじめ、酪農家のポッドキャストも聞いてください。
要注目でお願いします。
ちなみに100年酪農は結構自己啓発的な要素もあって楽しく聞いてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ではでは。じゃあまた今度ねコラボさせてください。はい、
またよろしくお願いします。
はい、今回は大変お忙しい中来ていただきましてありがとうございました、は
い、ありがとうございます。
お呼びいただきありがとうございます。
改めまして、あおちゃんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
さよなら。
あ、さよならあるんだ。さよなら。